約40年前の話でありまして、小さい普通の住宅で家庭集会のような形で教会を持たれておりました。そこに川辺定吉という先生がおられました。千里山教会の正式の名前は確か川辺定吉記念千里山教会という名前のはずでありますが、それはこの先生を記念するためにあの教会が建てられたからであります。川辺定吉という方は日本自由メソジスト教会を創立された、そして大阪日本橋教会を創立して牧師となられた、現在の大阪キリスト教短期大学の前身となった学校を作られた、そして淡路島の全島一軒一軒を歩いて伝道したという、これは牧師であり教育者であり伝道者であり教会政治家といっても実にスケールの大きい大先生でありました。私が参りました頃はもうすでに先生は引退をしておられた、そして目も見えない、耳もよく聞こえない、そういう状態になっておられました。しかし先生は驚くべきことでありますが聖書を全部覚えておられました。旧新約全部覚えておられました。そして聖書が読めなくても立派な説教をしておられました。だからどこから見てももう神の人と言いましょうか、信仰の人、愛の人、私は今に至るまでああいう信仰に徹した人を見たことはありません。ある日のことでありますが、既に90歳になって寝たっきりになっておられたこの老先生、加部先生のそばにお嫁さんに当たられる方がその様子を見にその部屋に入っていかれました。先生は何か一人でこう祈っておられたようであります。しかし目も見えず耳も十分でない先生はお嫁さんが入ってこられたということに気がつかれなかった。さらにこうブツブツブツブツ祈りをしておられた。聞くともなしに聞いておりますと、それは神様、私は愛が足りません、神様、私は愛が足りませんというものであったそうであります。それが具体的に何を内容とするものか分かりませんけれども、繰り返し繰り返し、神様、私は愛が足りません、そう祈られる姿に深く感動したと、そのお嫁さんに当たられる方がから語ってくれました。90歳の老先生が人知れず祈る祈りが、私は愛が足りません、懺悔の祈りであったということ、私は先生が神の人、信仰の人、愛の人である秘密はここにあると思ったのでありますが、先生は最後まで神様の前で自分との対話を絶やされなかったのであります。お前はそれでよいのか、人を愛することによって十分なのか、そういう問いつ問われつつ、先生の心の内には私は間があったと、隙間があったと、問いつ問われつ、90歳になってなお問いつ問われつ、そこに風のように主イエスキリストが吹き抜けておられる、そういう内なる風景が見えるようであります。イエス様という方はそういうふうに働かれる方であります。岡山にノートルダム精神女子大学という学校があります。あそこの学長は渡辺和子というシスターでありますが、私と同じ昭和2年生まれでありますので、まあ、同い年でもこんだけ違うのかといつも恥ずかしい思いで仰いで、本当に立派な信仰と美しいお人柄の実にチャーミングなシスターであります。あのシスターの講演が、まあ、時々軽半身感で私はいつも聞きに行くようにしておりますが、あの方はたくさん本を書いておられますが、その本の中に今も自分の中には大将の娘というプライドが、今も自分の中には大将の娘というプライドがある、そういう一節がありました。 ああ、渡辺さんのような方でもそうなのか、私は思ったことがあります。今も自分の中には大将の娘というプライドがある。渡辺和樹さんのお父さんは、226事件で暗殺をされました。時の陸軍教育総監、渡辺錠太郎陸軍大将であります。226事件の時は、渡辺さんは9つでありました。渡辺さんの目の前で、お父さんの錠太郎陸軍大将は殺されたのであります。しかし、今も自分の中には大将の娘としてのプライドがある、こう言われるのであります。大将の娘。そういうプライドから自由になれない。そのプライドがどっかに引っかかっている。そのプライドがどっかでいつも自分の心を支配している。そのことを改めようとしても改めきれない。それを反省の念を込めて、今も自分の中には大将の娘としてのプライドがある。と言っておられると私はこの言葉を解釈したのでありますが、渡辺さんも心に愛を持っている方だなと思いました。そういう反省をしておられる。問いず問われず、いつも自分を厳しく問いながら吹き抜けられるイエス・キリストに、イエス・キリストに身を任しておられる方だなと思ったのであります。カトリック作家の高橋孝子さんという方がおられます。あの方の小説に怒りの子というのがあります。その中に大体次のような話があります。アパートに一人暮らしをしている19歳の女の子が応募して、そこに隣のお部屋に住んでおります、少し年上の女の人が訪ねてきます。彼女は、自分は近々結婚をするという話をいたしまして、そしてその女の子の部屋をこう眺め回して本棚に置いてあります西洋名画集という画集を見つけます。そしてそれを手に取りまして、この中にシャガールの結婚式の絵があるに違いないと言ってページを繰り出すのであります。その画集は、女の子は先日買ったばかりでありまして、女の子自身まだ見ておりません。それでところどころページがくっついているわけであります。そのくっついているところに来ますと、女はこの指先に唾をつけてめくるわけでありますが、その時に真っ白いページに口紅がベタッとつくわけで、しかし、女はそんなことにお構いなしに、そういうことを繰り返しながらずっとページを送っていく。女の子はもうムラムラ怒りが湧いてきますが、黙ってこらえて見ておりますと、とうとう最後のページまで繰り終わって、その女は言ったんです。ない。あの絵がない。こう言うんです。そう言って、今度は逆に、今度は後戻りしながらこうページを持って送って見ていくわけであります。やがてこうずっと戻っていきますから、さっき汚した、その口ベルに汚れたページが出てくるわけであります。そうすると、旗と手を止めて、一瞬考え込むように見つめます。女の子は、あ、やっと汚したことに気がついてくれたか、と思います。ところがその時女は言ったんです。これ古本。女の子を呆れながら、いや、新しい本よ。私まだ見ていないのよ。と言いますと、女はまだ言ったのであります。誰かが汚したんやね。そして、唖然としている女の子に向かってさらに、新しい本を買うときには、ちゃんと調べて買わないとダメよ。新しい本も本屋に置いてあるうちに立ち読みされて汚れてしまうからねと言ったというのであります。女の子はその見事なすり替えに気が狂いそうになる怒りを 知るようがなかったという話であります。私はこの本を読んだ時、夜深夜一人でこの本を読んでおったのですが、とても怖かったのを覚えております。人間の心の悪魔的な不気味さにゾッといたしました。自分の汚したところを見て古本だ、新しい本だと言われて立ち読みのせいであるという、そこには自分自身を問うという心はもう完全に欠けておるわけであります。つまりこの女には自分に落ち度があるんじゃないかなという、自分を問いただす、反省する、そういう問いつ問われずという、そういう隙間が全くない、自分本位にもがっちり一つに固まっている、その心にはもう風が吹き抜ける隙間がない。その時彼女は人間ではなくて悪魔になる。この19歳の女の子は後にいろんな条件がまあ重なるわけでありますが、とにかくこの女を殺すに至るのであります。ここには殺意を誘うような許せないものが確かにあります。人は心に風が吹き抜けるようなそういう間を持たないと人間でなくなる。そういう間を作って、その間を吹き抜けられるのがイエス・キリストであります。とにかくイエス・キリストという方は風のようにどこから来てどこへ行かれるのか見えませんけれども、私たちの心の内に間を作る、問いつ問われつの間を作る、そしてそこを吹き抜けられる、そして自分に厳しくね、自分に厳しくねと反省を求める、そういうふうに働いておられる方ではないかと私は思うのであります。イエス・キリストというと皆さんはどういう方を思われたでしょうか。昔の歴史上の人物、あるいは架空の人物と思われるかもしれません。あるいは非常に尊い方であって、寄りつきがたい、遠くにいます、清い方であると思われるかもしれません。しかしそうではなくて、今ここに、身近におられる方であります。静かにお互い自分の心を顧みれば、イエス様はすでに私たち一人一人のうちに間を作って、その中を吹き抜けておられるように思うのでありますが、いかがでありましょう。ところでイエス様の吹き抜けられるこの通路は、この一人の人の間の他にもう一つ通路があると思うのであります。それを申し上げたいと思います。お手元に取りまするこの聖書引用の4番目、ヨハネによる福音書第6章の1節から15節のところを読んでいきたいと思います。その後イエスはガリラヤ湖、すなわちティベリア湖の向こう岸に渡られた。大勢の群衆が後を追った。イエスが病人たちになった印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと一緒にそこにお座りになった。ユダヤ人の祭りである過越祭りが近づいていた。イエスは目を上げ、大勢の群衆が自分の方に来るのを見て、フィリポに、この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうかと言われたが、こう言ったのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。フィリポは、メーメが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょうと答えた。弟子の一人でシモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいます。けれどもこんなに大勢な人では何の役にも立たないでしょう。イエスは人々を座らせなさいと言われた。 そこには草がたくさん生えていた。男たちはそこに座ったが、その数はおよそ5000人であった。さて、イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えてから、座っている人に分け与えられた。人々は満腹したとき、イエスは弟子たちに、少しも無駄にならないように、残ったパンを集めなさいと言われた。集めると、人々が5つの大麦パンを食べて、なお残ったパンの分で、12の子がいっぱいになった。そこで人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であったと言った。イエスは人々は聞け、自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に沈められた。まあ、こういう話になります。まあ、要するにイエス様が男だけでもう5000人という大群衆に、たった5つのパンと2匹の魚で、みんなが満腹するほどに食事を与えられたという奇跡物語であります。こういう大群衆がどうしてイエス様のところに来たのか、まあ、ちょっと考えますと、みんなお腹が減っておったので来たように思いますが、そうではなくて、一番近いところにアンダーラインをしましたが、王様に、イエス様を王様にする、王様に仕立て上げる、そしてローマに対して独立運動をしようとしていたからであります。当時のユダヤはローマ帝国の支配下にありまして、過酷な税を取り立てられて人々は苦しんでおりました。そういうユダヤ社会を解放するために武力でローマ帝国に抵抗し革命を起こそうという、まあ、熱心党と言われる、まあ、今日で言うなら過激派のような人も活動しておった時代であります。イエス様の弟子の大半も実はこの過激派熱心党の人々であったわけであります。そういう時代でありますから、こういう人々がイエス様の任期を利用して王様に仕立て上げて革命を起こそうとしたのも無理からぬことであります。ここに男の数が5000人と書いてあります。もちろん女の人も子供もいたでありましょうけれども、圧倒的多数は5000、男、その数5000、男5000、これはもうただならぬ数であります。雰囲気は異常に緊迫し暴動寸前といったものであったでありましょう。しかし、イエス様はそれに答えないで、食事を与えただけで解散させられたのであります。人々はがっかりしたでありましょう。しかし、ここにイエス様が風のように思いのままに吹かれるもう一つの通路、もう一つの姿が示されていると思います。イエス様はここで給食の奇跡をされるにあたって、まずお前ならどうするとフィリポという弟子の心を確かめられました。フィリポは200デナリオン、1デナリオンというのは当時の労働者の1日分の日当でありますから、200デナリオンって大変なお金であります。この200デナリオンでパンを買ってきてもとても無理ですと言ってございます。それを聞いて、このアンデレという弟子は、尋ねられもしないのに、ここにパン5つ、魚2匹を持った少年がおりますが、これでは何の役にも立たんでしょう、こう言うんです。で、こういうふうなことを言う、弟子たちの気持ちというのは、歴然としております。つまり、要するに彼らは、大群衆のお世話も結構だというわけであります。職員のお世話なんかさせられたらかなわんと。さっさと群衆に帰ってもらおうと、もう命名の食事はもうそれぞれが算段したよろし、宿もそれぞれが自分で算したよろし、そういう気持ちであります。ところがイエス様はそのことを聞き流しながら、アンデレが何の役にも立たぬと問題にしなかった5つのパンと2匹の魚を用いて、まるで通常の食事をするかのように、それを感謝して先に配られたのであります。弟子たちの冷たい心に比べて、イエス様の心は空腹の人々を何とかして満たしてやりたい、そういう愛に満ちておりました。 分け与えられたものはたった5つのパンと2匹の魚、取りに足りない小さいものでありますが、それを分け合おうとする心は誠に豊かでありました。そして分け合おうとする心の豊かさがいかに人間にとって大切であるか、いかに一人一人の心に深く届き慰めを与える本質的なものであるかを示すかのように、イエス様の技は大群衆を満ちたらわせたのであります。政治的な社会的な世直しを期待しておった人々に対し、イエス様はわずかなものを分かち合う心、すなわち愛を持って答えとされたのであります。イエス様のなさったことは、問題を広く大きく政治的歴史的社会的に捉えて対処していくというのではなくて、あまりにも個人的である、あまりにも狭い、あまりにも浅い、その場限りの当座の求めに応じていくに過ぎないといった趣があります。イエス様のなさったことは社会を動かすようなものではない、そんな大きなことではない、社会を変革するような根本的なことでもない、社会の矛盾をしっかり見つめて筋の通った投稿を見通すようなことでもない、それはただ目の前の困っている人に手を差し伸べておる当座の応急の配慮であります。しかし王になって革命を起こしてくださいと願っている人々の求めを退け、わずかなものを分かち合おうとするささやかな愛を行われた、そのことの中にイエス様はご自分が救いしてあるということを示されたのであります。ということは、ここはこれは社会という人間から少し遠い広がりの中にではなくて、一人一人の人の間、いわば世間という人間に近い広がりの中にこそ人間の問題があるというイエス様の洞察を示すものではないでしょうか。人間が交わりにおいて救われるべきは世間という広がりにおいてであって、社会という広がりにおいてではないというイエス様の洞察がここにあるように私には思えるのであります。考えてみれば、私たちが生きているのは、実際は社会という、そういうスケールで捉えられるところというよりは、むしろ一人一人の人の間、世の中、世間という言葉で表されるような場面ではないでしょうか。毎日の生活の中で、人と人とは対立をしたり、協力をしたり、憎んだり、憎まれ合ったり、いたわったり、いたわられたり、涙したり、笑ったり、悲しんだり、怒ったり、悔しがったり、そういう人間模様を織りながら、社会主義体制であろうが、資本主義体制であろうが、そんなことにお構いなしに、人の世は変わりなく、そういう人間模様を織りながら、進んでおるのではないでありましょうか。そしてそこがイエス様の吹き抜けられるもう一つの通路であります。イエス様は5000人の群衆をひとまとめに見て、それをどうしようというのではなくて、その一人一人のこう間を見られた、そしてその間を分かち合う愛として吹き抜けられたのであります。イエス様が風のように吹き抜けられる道は、社会といったちょっとこう人間から離れたようなハードな人間関係においてではないと思う。それは人と人との間、あなたと私が出会い交わり、その人間模様としてのソフトな世間の中においてであると思うのであります。確かに世間という場面は 社会という場面は浅いかもしれません、狭いかもしれません。しかし一人一人の人間にとって具体的であります。世間は具体的であります。社会社会とよく言われますけれども、どんなに社会が良くなり、どんなに社会が整備され、どんなに社会が組織的にきちんとしても、世間が冷たければ人間は生きていけないと。逆に社会が少々歪んでおっても、社会が少々矛盾をはらんでおっても、世間があったかかったら私たちは生きていけるのではないでしょうか。具体的に考えれば、私どもは世間のあったかさで生きているのでありまして、社会の整備された機構で生きているわけではない。私の娘は千葉県に嫁いでおります。8年ほど前に最初の子供ができましたときに、大変産後の日立ちが悪くて、貧血がひどくて、精神的にも参ってしまいまして、長い間ブラブラしておりました。私も家内も大変心配いたしましたけれども、新幹線があると言いましても、なんといっても千葉県は遠いところでありまして、今日門ばかりで、どうしようもない。毎朝、家内は電話をしては、様子を聞いたり、励ましたりしておりました。ある日、娘の方からある朝、電話がかかってきました。そして、悲そうな声で、腰が立たなくなったと、こう言ったのであります。主人はもう出勤した後である。赤ん坊は向こうの座敷で泣いて、じゃあそこまで行けなくなったと言ってあります。電話のところで腰が抜けてしまって立てない。ご近所の方に助けを求めようとしても電話番号を知らない。どうしようもないと言うんです。私も家内もどうしようかと思いました。その時に家内はとっさにクリーニング屋さんに電話をしなさいと言った。かねてから親切なクリーニング屋さんがいるということを娘は言っておったからであります。クリーニング屋さんの電話番号分かっている。クリーニング屋さんに電話をしなさい。娘は笑うもつかむ思いで無理を承知でクリーニング屋さんに電話をかけました。娘の電話を聞いたクリーニング屋さんはすぐに店を閉めて、そしてお客さんに帰ってもらって、そして駆けつけてくれたのであります。これが世間であります。これは社会ではない。この世間の温かさで私たちは生きるのである。社会が整備されても必ずしも人は生きれるわけではない。そしてイエス様は、このあなたと私というこの世間を社会のうちに作って、その間を吹き抜けておられると私は思っております。その親子さんの作品の中に、雪の記憶、短編があります。だいたい次のような話であります。一人の男、仮に A さんと名付けておきます。この A さんがある夜カトリック教会を訪ねます。 A さんはこの教会の近くに住んでおりまして、そこの神父さんと仲良しで、将棋をいつも指す、そういう親しい関係であります。その日も将棋の相手になってもらおうと教会に行ったところが、礼拝堂に珍しく明かりがついております。何事ならんとそっと中を覗きますと、正面の聖壇のところがまるで雪が降ったように真っ白に白菊で覆われ、そこで神父と黒い服を着た、そしてベールをかぶった女が じっとひざまずいて、何をしているのだろうと、葬式のようであるな、そうと思うや、少し様子がおかしい。しかし、そのうちに済むだろうと A さんは思いまして、勝手知った神父館に入って待っておることにいたします。やがて済んだらしく、二人がやってまいります。ここで A さんは二人に、お葬式だったんですかと尋ねますと、神父は、黒い服を着ましたその女を裏返して、あんたから説明してあげなさい、とこう言います。この50歳ぐらいの彼女は、促されて次のような話をするみたいです。彼女の話によりますと、40年ほど前、彼女が10歳の頃、両親を失う。そして彼女は住み慣れた東京を離れて、母のふるさとである会津の田舎に引き取られたのであります。たまたまそこの小学校に若い独身の東京出身の先生がおられました。まあ、同じ東京出身ということもありまして、田舎の生活になかなか馴染めない彼女も、その先生だけを頼りに小学校に通うようになったのであります。やがて先生に会えると思うと嫌な学校も楽しくなる。まあ、そんな恋心のようなものも抱くようになったようであります。ある冬の日でありました。その年は例年になく雪が多くて、その日も吹雪になりかかっておりましたけれども、まあ、この程度なら大丈夫と彼女が一人で学校から帰りかけますと、思いがけなくあの大好きな先生が、今日は吹雪になるかもしれないから一緒について行ってやろうと言ってくださったのであります。彼女は大好きな先生と出会いますから、吹雪の恐ろしさなど忘れて歩いていきましたが、そのうちにもう一寸先も見えないほどの猛吹雪になってしまったのであります。二人は岩陰に雪を避けるように身を寄せ合って、しばらく雪の止むのを待つことにいたしました。震える彼女に先生はマントを振るってくださった。ポケットからキャラメルを一つ出してくださった。そして、しっかりと抱きしめてくださったわけであります。やがて彼女は寝てしまいました。一夜明けて、村の人々は雪にうずもれているこの二人を発見いたしました。しかし先生は死んでおりました。彼女だけが先生に抱えられて助かったのであります。学校を終えた彼女は、再び東京に出まして、身寄りのない身でありまするから、ずっと独身で、ビルの清掃婦として寂しく暮らすという生活を始めました。その寂しい生活の中で、一つだけ彼女の生きがいになったことがありました。それは、雪の中でマントを着せてくれた。キャラメルを与えてくれた。そして自分を犠牲にして救ってくださったあの先生。あの先生を記念するために、カトリック教会でミサを立てるということであります。彼女は、働いて何年かに一度その貯金をはたいて、そして白い菊をどっさり買って、それを盛大に飾って雪にうずもれているようにして、そこでミサを立ててもらうということを始めたのであります。先生を記念するためにミサを立てる、そのために働く、それが生きがいになったというのであります。そして今夜はそのミサの日でありました。彼女はそういうふうな話をしてくれまして、それだけ話をいたしますと、挨拶をして帰っていったわけであります。その姿を見送りながら、A さんは、シンプルになかなかいい話だね。と言いますと、 審判はそこで意外なことを言ったのであります。今の話は実は嘘か本当かわからない話なんだというのであります。悪気に取られている A さんに審判は次のような経緯を話してくれました。ある時そのカトリック教会に一人の人がやってきました。話をしていると会津の人である、しかも彼女と同じ田舎の出身であると分かりました。それで神父は彼女の話をしたのであります。ところがその人はそんな話は聞いたことがないというのであります。田舎の小さな村であります。そんな事件があったらでは全ての人が知っているはずでありますけれども、自分は聞いたことがない。彼はそう答えました。だからあの話は多分嘘だろうと神父は言うのであります。 A さんはそれを聞いて神父に、じゃああなたは彼女にそれを確かめないのかね、嘘を承知であなたはミサを立てていいのかねと質問いたしました。神父はその時に、本当でも嘘でもいいじゃないか、身寄りなく寂しくビルの清掃に明け暮れているあのおばさんにとって生きがいなどないであろうと、だから何か知らんが過去にあったその思い出を元にしてこしらえた架空の恋の物語、そのために何万円かの白い子を買って約30分間のミサを立てる、それがあのおばさんの生きがいであんならそれでいいじゃないか、人間は弱いものである、嘘でもつけなきゃ生きていけない場合がある、それを嘘か本当かと問いただし暴いていくよりは誰に迷惑をかけるでもない、それはそれで認めて受け止めていけばいいじゃないか、神父はそう言ったという話であります。私はこの話は好きです。本当に大好きであります。なんという優しさであろうと、おそらく彼女の話は嘘でありましょう。しかし嘘でもつけなきゃ生きていけない、そういう女の人をそのままに受け止めている神父の心は、これは決して嘘ではないです。これは真実であります。私たちはすぐに嘘か本当か相手を問い詰める、それも時には必要であります。しかし振り返ってみて、お互い全く嘘のない生活をしているでありましょうか。もしも正直にお互いが自分の心に思っていることを全部さらけ出したら、お互い相手に対する気持ちを正直に言い合ったら、一体どうなるでありましょう。それはもう修羅の巷です。それがそうならないっていうのはある程度皆本当のことを言わないからです。つまり嘘をついておるからです。考えてみれば、誠に筋の通らない混沌としたものをお互い抱え込んで生きておるではありませんか。それであるのに、そういう自分の姿をたに上げて急に相手に向かって筋を通して問い詰める、これでもかこれでもか、正しさを嘘のなさを要求する、時々私たちはそういう正しさの権限になるのであります。しかしそれでは生きていけないです。傷つけ合うだけであります。必要なことはやたらと筋を通すのではなくて、時には嘘でもつけなきゃ生きていけない、その人の個人の歴史を思い、それに思いを寄せて、それはそれで受け止める、その優しさであります。そしてこれが世間であります。社会といったものさしては組み尽くすこともできない人間の交わりの深さであります。 イエス様はそういう世間、人と人との間を吹き抜き、優しくね、優しくねと働いておられると私は思っております。イエス様という方は別に遠いところにおられるわけではありません。私たちの日々の世間的交わりの中をすでに吹き抜けておられると思うのであります。私は信仰生活がちょうど40年になるのであります。今も迷い続けでありまして、皆様に確信を持って申し上げるようなものは何もないのでありますけれども、今日この機会を与えられて申し上げたいことは、イエス様という方が見えませんけれども、私の心の内に問いず問われずという間を作って、隙間を作って、そこを吹き抜けておられるという、そして自分に厳しくね、自分に厳しくね、と働きかけていてくださるということ、そしてまた社会の中に、あなたと私という世間を作って、そこを吹き抜けておられる。そして怒りや妬みに乱れる心を鎮めて、相手に優しくね、優しくねと働きかけてください。この二つの働きにおいて生きておられるということは、私は申し上げることができるのであります。静かに振り返ってみれば、この二つの間、人の間、世の間、この人の間、世の間は、お互いよく見えるのではないでありましょうか。そして実はそこがイエス様の働かれる場所、イエス様が風のように思いのままに吹き抜けておられる通路であります。ですからイエス様は決して遠くにおられる方ではありません。一人一人の身近を厳しく、そして優しく、風のように吹き抜けておられる方であります。申し上げたいことは以上であります。ここで終わらせます。